恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。教会、それは神様によって引き寄せられた人々の半章28節というところに、ガラテヤ 3-28 に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ですから神の家族クリスチャンの間では、男と女、年齢の差別、区別、職業とか家柄とか身分とか貧富とか学歴とか国籍とか、また信仰の長さとか奉仕の分量とか献金の量とか、また牧師と信徒とか、そのようなことに一切関わりなく、教会は全く主の前で一つであるべきです。教会の中には特別な人という存在があってはなりません。先週は長野福音教会で奉仕をさせていただきまして、その教会の牧師は正村先生、その教会にその数日前にですね、一人のセールスの人がいらっしゃったそうです。ところが、正村先生はですね、こう、作業着で、外で草を、雑草を抜いてたそうです。そしてそこの、何かこう、働いている人と思ったんでしょうか。セールスの方がですね、正村先生に、教会の偉い人はいますか？さあ、いないと思いますけど。でも、セールスの方は教会に入っていきまして、一生懸命呼び鈴を押してですね、誰かを待ってるらしいんです。そこで正村先生に近づいていって、出てきませんか？はい、偉い人は中にいませんでしょうか？いや、中にはいないと思います。この教会には偉い人はいないんですけど、まあ、責任を持たされている人はいますけど、外にいます。あ、外ですか？どこですか？と答えられて、あなたの前に立ってます。と言ったそうですが、教会には偉い人はいませんし、いてはなりません。ね、本当に、教会の中に特別な人っていうのは存在しないのです。実は、一切の差別、一切の区別のない、最初の教会が、アンティオケの教会でした。主法の裏のところに、簡単な今日のメッセージの説教のアウトラインとともに、簡単な地図を載せておきましたが、エルサレムのずっと北の方にある、アンティオケ。実はこのアンティオケ教会は、エルサレムの教会において、最初の殉教者、ステパノ、羊、ステパノが、信仰のために迫害され、殺された。その後に、教会に対する迫害が起こりまして、そして教会の信徒たちは、みんなですね、その教会から、その町から追放されたのです。ちょうどタンポポのあの綿毛のように、こう、飛ばされましたので、その行く先々で素晴らしい福音の種をまいていったわけです。そしたら、あるグループ、ある人たちがですね、アンティオケの町に入ってきまして、それまでは、知らされた人たちは行く先々でユダヤ人だけを探して、ユダヤ人だけにキリストの話をしていたんですが、ところがそのアンティオケに来た人たちはですね、ユダヤ人だけじゃなくして、そこに住んでいた外国人、ギリシャ人たちにもイエス様の話をしてみたんです。まさにしてみたんです。ところがどうしたことか、何としたことか、外国人がイエス様の話を聞いて、喜んで信じて、イエス・キリストの十字架と復活を信じて、クリスチャンになったんです。そして、そのクリスチャンの喜びにこう湧き上がってきたのです。そのようにして、不思議な教会がアンティオケにできました。これまでは、神様に救われるのはユダヤ人だけだとみんな思い込んでいました。ところがこのアンティオケで、なんとユダヤ人以外の外国人の同じ福音によって救われるっていうことが目の前に起こってきたわけです。ここに非常に国際的なユダヤ人と外国人、異邦人との混合の教会が出来上がったのです。実はこのアンティオケの教会で、クリスチャンたちがもう何かあるたんびにキリスト、キリスト、キリスト、キリストと言うもんですから、その
周りの人たちはですね、あの一軍の人々は何かあるとキリスト。まさに彼らはキリスト党、自由民主党のようにですね、キリスト党だ。キリスト気違いだとですね、ちょっとこう、馬鹿にするように、からかうようにして、呼び交わしたのが、クリスチャンという名前でした。ですから、アンティオーキアの教会であだ名として、私たちが今、もらっています。クリスチャンというあだ名がついたわけです。さあ、そのようにして、アンティオーキアの教会が、信徒の方々によってこう、本当に盛り上がって、大勢の人たちがクリスチャンになりましたので、そのニュースを聞いて、中心の教会、エルサレムの教会から、牧師を送りましょうということになりました。初代牧師。やっぱり、そのような、できたばかりの、そして、ユダヤ人と外国人が一緒になっている教会ですから、この初代教会の牧師に誰が一番ふさわしいでしょうか。誰を送りましょうか。みんなで考えて、すぐにわかりました。あ、この教会の牧師にふさわしいのは、横山じゃないですね。これは、バルナバです。バルナバは慰めの人という意味を持った名前で、人と人とをですね、こう結びつけるのにとても良い賜物を持っていました。なかなかうまくいかない人たちを非常に和解させる賜物を持ったとっても優しい慰めの人というこの名前からわかるように、素晴らしい賜物を持った人でしたから、このバルナバが初代牧師に送られたわけです。バルナバの指導によって、このアンティオキ教会はますます恵まれて、ますます大勢の人々がクリスチャンになりました。そのうちに、とてもバルナバ一人ではですね、この教会全体を牧会することができない、牧することができないというので、協力牧師が必要です。誰がいいでしょうかと考えるときに、バルナバ、すぐにですね、あのパオロがいいです。でもパオロはどこに行きましたか？どうやら、パオロは自分の故郷タルソに引っ込んでしまったみたいです。もう、タルソに引っ込んでしまって、もう沈黙を守っているパウロ。バルナバはわざわざタルソまで出て行きまして、この地図に出ていますが、タルソまで出て行きまして、そしてやっとこさ、パウロを見つけまして、パウロ、助けてほしいんだけど、アンティオキアの教会の協力牧師になってくれないか。行きましょう。そのようにして、使徒の働き11章にその辺の行き先が出てくるのですが、アンティオキア教会が、成長していくのです。この教会は実に麗しい教会。喜びにあふれ、賛美にあふれ、また希望にあふれて、愛にあふれて、何よりもこの教会を満たしているのは自由な雰囲気でした。とても自由な、束縛されることのない、本当に自由のあふれた教会だったんです。この教会では何の区別も、何の差別もされません。一緒に、ユダヤ人も違法人、外国人もみんな一緒に同じところに座って一緒に主を礼拝し、一緒に聖餐式っていうイエス様の十字架を記念する式を守り、そして一緒に食卓を囲んで食事をしたのです。実に一体感に溢れた教会だったのです。そんなアンティオキ教会に、そのアンティオキ教会の恵まれたニュースを聞いて、エルサレム教会の中心人物の一人、ペテロが訪ねてくるのです。そして、ペテロはですね、この教会に来るなり、このアンティオキ教会に満ち満ちているですね、自由な雰囲気にすぐにペテロは溶け込みました。すっかり感激しまして、いやー、嬉しいね。このように外国人の人たちと一つになって礼拝するのは、なんて嬉しいことでしょう。なんと楽しいことでしょう。なんと感謝のことでしょう。そして、なんと美味しいことでしょう。ペテロが特に喜んだのは、みんなで一緒に一つのテーブルを囲んで食事をすること。そして、食事のそのテーブルの上に並べられている食べ物。特に豚肉が食べられるということにペテロは本当に喜んだんです。豚肉、実はユダヤ人というのは豚肉を決して食べません。当時もそうですし、今でもそうです。ユダヤ人は今でも、ユダヤ教徒たちは決して豚肉は食べないのです。旧約聖書ではっきりと教えられて、蹄の 分かれていない。動物は汚れたものということで、牛は食べるんですが、豚は食べない。うろこのない魚は食べない。ですから、かば焼きとかですね、うな重、うな丼食べちゃいけないわけです。かわいそうですね、ユダヤ人は。ね。本当にですね、そのように、豚とかうなぎなどはですね、決して食べられない。食べちゃいけないわけです。しかし、ペテロはこのアンティオキの教会に来る以前に、豚の問題は取り越えていました。ペテロにとって、うなぎはもはや食べてはならない動物、魚ではなくなっていました。その辺の行き先が人の働き、実証に出てくるのですが、ペテロは、ある日祈ろうと思って、屋上に登るのです。そして、屋上の気持ちのいいところでですね、こう祈りをしていましたら、ペテロも人の子です。祈る時間がどうも良くなかったというか、朝からずっと祈り始めてお昼ぐらいにまで来たんでしょうか、ちょうどお昼になって。お祈りはいいんですけども、お腹の方もですね、お祈りを始めたんですね。腹の虫がキューキュー鳴き始めてしまって、どうも祈りに集中できない。そこでですね、頼んでですね、お昼ご飯をお願いします。食事の準備がなされている間、ペテロはですね、やはりこう祈りながらですね、まだかな、まだかなと思って待ってるうちに、なんとペテロ今度はですね、眠くなっちゃったんです。誰かと似てますね。祈っているうちにお腹が空いてきたり、祈っているうちに眠くなるペテロって本当に身近に感じますが、まあその時は本当に眠くなったのか、神様がそのようにしたのか、その時幻を見るのです。不思議な幻。天が開けて、天の高いところから、なんとですね、洋服に、ごめんなさい、お布団に枕の敷布ですね。敷布のようなものが、その四隅を釣られて、上からスーッとですね、降りてきたのです。ペテロが何だろうと思って、ふっと中を覗き込むと、なんと中に、四つ足の動物やら、また木を這うものやら、空の鳥がですね、わんさか入ってたんです。ヘルスセンターの動物園がどうやら、ね、閉園になるらしくて、あんな動物園のですね、動物を全部ですね、中に放り込んだみたいな、そんな風にですね、降りてきたってんです。一体これは何だと思ってるとそこに声があって、ペテロ、その動物を食べなさい。主よ、とんでもないことです。私がこの動物を食べられると思いますか？中に、ほら、豚がいるじゃありませんか。うなぎがになるのを捨てるじゃありませんか。とても私はあのような汚れた動物を食べてはいけないのです。ペテロ、私が清くしたものを、私が清いというものをあなたは食べないのですか？私が清くしたものを、あなたが清くないと言ってはなりません。おかしい幻を見たものだと思っていましたら、また繰り返し同じのを見るのです。3回、このような幻を見ました。一体何なんだろう、これは。お腹ついてるか。豚でも食いたいって言うんで、そんなですね、お腹のついたのがこんな夢を見させたんでしょうか、なんてですね、こう、頭をかしげますと。ペテロ先生、お客様です。お客様が来たのです。一人の、ローマの百人隊の隊長、コルネリオっていう人からの使いで、私の主人コルネリオが、ペテロ先生を我が家にお招きして、イエス様の話を聞きたいっていうことです。即座にわかりました。外国人から招かれたわけです。ユダヤ人は決して外国人の家に入らないのです。外国人と決して交わらないし、外国人と同じテーブルを囲むなんて決してユダヤ人はしないし、外国人と同じものを食べるなんても決してしないわけです。神様は、このコルネリオの招きが来る前に私にあの幻を見せて、私を行くようにと、進めているのだとすぐに分かりましたので、ペテロは行くのです。行きますと、大勢のコルネリオの家に大勢の人たちが集まって、今や遅してペテロの話を待っていました。ペテロは着きますと、使徒の働き、使徒の28節、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは律法にかなわないことです。しかし、と言って、幻の話をして、そして、そこで、コルネリオの家に入って、彼らに話をし、コルネリオに頼まれたので、そこに数日間滞在して、もちろん、滞在したということはそこで、お食事をしたわけです。実は、ここで外国人の家に入って、外国人と食事をしたというので、ペテロはエルサレムに帰った時に、すぐにそれが ユダヤ人クリスチャンたちの間で議論になりまして、ペテロは責められるのです。人の働き11章に行きますと責められます。しかしペテロは堂々と、いいえ、私に神様がこのような幻を見せたので、これは外国人の家に行って神が記憶したものを私は遠慮しないで食べるように一緒に交わるようにと神様が示してくださったので、それを聞くと人々は黙って、神様は外国人にもその救いの御業を全ておられるならと認めて、みんなで主を褒めたたえるっていうんですが、さあこういうですね、ペテロの経験がすでにありましたので、今アンテオケ教会に来て、この自由な、もう何の区別もないこの教会の雰囲気にすぐに親しんだわけです。うまいなぁ。豚肉はなんとうまいぞ、その肉だろうとですね、ペテロは喜んで食べたのです。豚汁、とんかつ、豚まん、酢豚、まあ豚料理をですね、もう様々に食べて喜んだわけです。そしてもしかするとうな重やらうな丼も出たかもしれないんですけれどもですね、この12節に変わります。人の働き、ガラテヤ人の手紙の2章の12節。なぜなら彼、ケパっていうのはペテロのことです。彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、この食事をしていたっていうのを、この言葉は日常的にいつもっていうことです。もうペテロはいつも外国人と一緒に食事をしていたっていうんです。ところが、エルサレム教会から、特にそこで中心的な立場にあるヤコブに、本当にですね、付き従う人々の中から、またこの12節の後半を見ると、割礼派、割礼を受けなければ、人は救われない。外国人が救われるためには、まずユダヤ人になる。それが割礼っていう儀式です。割礼を受けて、それからでなければ人は救われないのだっていうことを強く主張する割礼派の人々がやってきたのです。さて、エルサレム教会からやってきたこの数人の非常にですね、こうユダヤ教的なクリスチャン、アンテオケ教会にやってきたとき、ペテロは彼らを見たとき、ギクッとしたんです。そしてこのやってきた人々はですね、アンテオケ教会に来て、その自由な空気を見たとき、喜んだでしょうか、ペテロのように。いいえ、眉をしかめたんです。なんだこれは？なんだこのアンテオケ教会のこの雰囲気は何だ？教会はエルサレム教会のようにあるべきじゃないか？あれが模範ではないのか？あの厳粛な、あの静かな、あのエルサレム教会と何と違う教会の雰囲気。底抜けに明るいんです、アンテオケ教会は。そんな底抜けに明るいアンテオケ教会の姿をですね、このエルサレムからやってきた数人の人々は冷ややかに見るんです。それだけじゃありません。礼拝の後で聖餐式があって、聖餐式の後で必ず一緒に食事をするのです。本当にこのユダヤ教、ユダヤクリスチャンたちは腰が抜けるほど驚いたんです。なんと、アンテオケのユダヤ人たちが外国人と一緒になってテーブル一つテーブルを囲んでいることにびっくりこいて、それ以上に驚いたのは、そのテーブルの上に乗っているものの中に豚があったので、本当に気を失うばかりにこれは驚きでしたね。そして愉快そうに美味しそうに食べているユダヤ人クリスチャンの中にペテロがいたっていうことに、彼らは、とりも抜かれたんです。私たちはそういう習慣ありませんので、しかしユダヤ人の立場に立って、エルサレム教会のユダヤ人クリスチャンの立場に立ってエルサレム教会を見たら、これは大変なことです。文化が違うっていうことは、私たち日本の文化に慣れてますから、そうとは思わないんですけども、ずーっと昔、十数年前に、台湾から一人の牧師がいらっしゃって、その頃、お風呂が十分でなかったのでですね、一緒に、鶴岡温泉のですね、お風呂屋さんにお連れしたんです。どうしたことかですね、この脱衣場でですね、なんかもじもじ、もじもじしてるんですね。なんか恥ずかしそうにしてるんです。おかしいなぁと思いながらですね、私はさっさと入ってですね、ゆっくり入ってましたら、この牧師先生ですね、 前を隠して、サバッと身を縮めて入ってくるとですね、隅の方でシャシャシャッとですね、体を洗うと、サッと出ていったんです。そして、そこでですね、こう、じーっと待ってました。私がゆっくり入って出ていきますと、この先生、私の方に近づいてきて、私の耳元にこう言いました。クリスチャンはこういうところに来るべきではありません。苦しみましたね。ああ、そうか。クリスチャンはこういうところに来るべきではありません。人前で裸になって、裸のまんま一緒にお風呂に入るなんて、なんていう不道徳なことですよと、この台湾の牧師は考えたわけです。文化の違いです。いやー、それほどのことだとですね、今さらのように文化が違うっていうことはすごいと思いましたね。ですから、エルサレムから来たユダヤ人たちは、そうだったんです。さて、ですからこの人たちはですね、絶対に異邦人と一緒に同じテーブルに着こうとしませんでした。なんと彼らはですね、自分たちだけのテーブルを隅の方に準備しまして、そして、やっぱり食事しなくていけませんから、テーブルの上から豚とかうなぎ以外のですね、食べていい動物だけを、食物だけを選んでですね、持って行って、横でこそこそ食べ始めたのです。そして、キラリキラリとですね、視線をですね、一緒に愉快そうに食べているユダヤ人クリスチャンたちに、こう、白い目を向けていったんです。そして時々、裁くような目で、ペテロ、ペテロ、と、見ていったんですね。ですから、ペテロは、この、エルサレムからやってきた数人のクリスチャンたちの、裁くような白い視線をですね、胸にドキーン、ドキーンと感じ始めたのです。そして、次第次第に、あんなに自由だった心の中に、自由がなくなりました。だんだんとぎこちなくなっていきました。あの人々は、エルサレム教会に帰ったら何と報告するでしょうか。特に、実は前回学んだところですが、ペテロは、ガラテヤ人の手紙の2章の7節8節を見ますと、こうありました。それどころか、ペテロが、割礼を受けた者への福音を委ねられているように、8節、ペテロに庭座をなして、割礼を受けた者への人となさった方が、パウロは外国人への伝道者。ペテロは、割礼を受けたユダヤ人のための伝道者。ということで、もう、認め合っていたのです。だから、彼らがエルサレム教会で、このアンテオケ教会で見たことを報告したら、ユダヤ人に対する伝道者としての私の名前に、どんな傷がつくでしょう。ユダヤ人のために建てられているペテロが、なんとユダヤ人にあるまじきことをしていたっていう噂が、これからの私の働きの妨げになるのではないかと考えたのでしょうか。急に、どうしたことか、急にペテロの心の中におじけづくような思いが出てきたのです。そして12節を見ますと、こうあります。ガラテヤの2章の12節。後半、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。まさに、だんだんと離れていくのです。ペテロの顔から笑顔が消えました。あんなに楽しそうにしていたペテロの顔から笑顔が消え、そして、豚に手が伸びなくなりました。だんだんと豚を避けてですね、ばかり、ね、この手が伸びるようになって、だんだんと今度はユダヤ人だけで固まって食事し始めた。昨日までは異邦人と肩を組むようにして一緒に食べてたのが、だんだんとユダヤ人同士目くばせしながら、そんな感じでですね、一緒に集まり始めて、ついにはテーブルを離してしまったのです。外国人とユダヤ人とで別なテーブルに着くようになって、どうやらついには、食事の時だけでない、礼拝も別々にするように、だんだんだんだんと離れていったのです。ついに、あの自由な、一つであったアンテオケ教会の中に分裂が出てきたのです。教会に分裂が起こってしまったのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。